こんにちは、浅大臣三永です。最近朝鮮飴を買ったんですよ。熊本の上通りにある老舗の園田屋という店で、朝鮮飴そのものもしっとりとして美味しいんですけれども、箱がいいんですね。箱がタオルの箱のようにパカッと開けるタイプですが、熊本城の絵と加藤家の帰郷にジャノメモンが印刷してあって、ずっしりと重く、いかにもいいものが入ってるぞという感じが溢れてるんですね。箱というのは大事だなぁとつくづく思いました。ゲームもプラモデルも箱のワクワク感ってありますからね。中身以上に箱の大切さ。あ、この中にいいものが入ってるぞ。楽しい世界がこの中に待ってるぞというあの感じ。箱は大事だなぁとつくづく思いました。本日は島原の乱の舞台、長崎県島原を歩きます。島原の乱は寛永14年1637年から翌寛永15年にわたって、島原と対岸の天草で起こった農民一揆、キリシタン一揆です。天草四郎時貞がそのリーダーと伝えられますか。天草四郎の人物像は謎に包まれ、よくわかっていません。ことに原城の攻防戦は熾烈を極め、88日間にわたる籠城の末、天草四郎時貞以下一揆勢3万7000人は皆殺しにされました。現在も原城では人骨が出土し、心霊スポットとしてもよく知られています。熊本港から島原行きのフェリーに乗ります。約40分、島原半島がわっと迫って見えてきました。鬼ヶ島のような迫力があります。島原港で車に乗り換え、移動すること約10分、見えてきました。島原城の復元天守です。もともとこの場所は戦国時代に有馬晴信が本陣を構え、佐賀の龍造寺隆信を撃破した場所です。その後、有馬晴信が失脚し、晴信の息子、有馬直澄が、延岡、宮崎の方に転封になると、代わって、松倉重政が、大和の五条、奈良の方から移ってきます。ここ、島原城は、松倉重政のもと、建内4年、1618年から、7年余りの歳月をかけて、築城されました。五層の天守を持つ本丸。本丸の北に二の丸、三の丸。それらを取り囲む堀の外には、家中屋敷がありました。松倉氏以後、光力氏、松平氏、戸田氏、再び松平氏と、四氏十九代の居城となりました。明治維新後、廃城となりました。昭和39年、1964年に天守が復元されました。寛永14年から15年、1637年から38年の島原の乱では、大手門、現在の裁判所のあたりと、桜門、現島原第一中学校玄関付近で戦闘が行われました。復元天守の内部はキリシタン資料館になっています。島原のキリシタン文化や島原の乱について、とことん学ぶことができます。天守閣の隣に北村聖望記念館。北村聖望は島原が生んだ彫刻家で、長崎の平和記念像の作者として有名です。祈りを捧げる天草四郎像、平和記念像の原型、日蓮聖人像など60点余りが展示されています。島原城跡の北西には武家屋敷跡があります。松倉重政が島原城を築いた時に下級の武士を住まわせた屋敷が立ち並んでいます。通りの中央に細い清水が流れています。この水は当時飲料水としても使われ、大切に管理されていました。常に水音がチロチロと響き、いい感じです。土塀と石垣に囲まれた家々が当時の面影をそのまま伝えています。中にも山本邸、鳥田邸、篠塚邸の 3つは無料開放されており、当時の武家生活の様子を忍ぶことができます。係の方が親切に案内してくださいました。家と家との間に境がなく、鉄砲の筒の中を覗いたように丸見えであることから、鉄砲町と呼ばれていたと。また、鉄砲組、すなわち、鉄砲を主力とする歩兵部隊の居住地であることからも、鉄砲町と呼ばれていました。武家屋敷跡、どこを歩いていても、清水の水音が心地よく、落ち着いた気分に浸れました。島原城跡、武家屋敷跡を後に、国道251号線、島原街道を南下していきます。車で約40分。国道251号線と国道30号線が分岐するところから、国道30号線に入り、どんどん坂道を登っていくと、坂道の途中に有馬のセミナリオ跡があります。戦国時代、この地に有馬氏が勢いを持っていました。有馬晴信は熱心なキリシタンで、キリスト教を保護する一方、仏教徒を迫害し、領民にキリスト教の信仰を強制しました。イエズス会巡察使アレッサンドロ・バリニャーニは、バリニャーニって言いにくいですね。アレッサンドロ・バリニャーニは、有馬晴信に進言します。キリスト教の勢いを伸ばすためには、教育こそ大事です。日本人の司祭、修道士を育成するのです。ぜひ、領内に学校を作らせてくださいと。うん、なるほどそうだと。有馬晴信は受け入れます。こうして、天正8年、1580年、日本で最初のイエズス会の中等教育機関、有馬セミナリオが創設されました。セミナリオでは宗教だけではなく、ラテン語、日本文学、音楽、美術など広く教えました。そして有馬セミナリオが創建されたと同じ頃、安土では、織田信長の保護のもと、安土セミナリオが創建されていました。有馬セミナリオに学んだ伊藤満書、知事はミゲル、原マルチノ、中浦ジュリアンの4人の少年は、天正10年、1582年、天正遣欧使節団として海を渡り、ローマ教皇に謁見しました。その後も有馬セミナリオは日本におけるキリスト教布教の一大中心地になるかに見えましたが、しかし、慶長19年、1614年、徳川家康により禁教令が出されると閉鎖されました。以後、セミナリオの生徒たちは潜伏して隠れキリシタンになったり、国外に逃れたりしました。有馬セミナリオ跡からさらに坂道を登ると、日の江城跡に行き着きます。戦国大名有馬氏の居城、日の江城跡です。鎌倉時代の建保年間、有馬氏によって築城されました。時は下って戦国時代、戦国大名有馬晴信は勢いを伸ばし、肥前21万石の大名にまで成長しました。日の江城はその本城として機能しました。しかし、慶長17年、1612年、有馬晴信は贈賄と恐喝によって失脚します。ちょっとこの人は切れやすかったようですね。長崎奉行をお前ぶっ殺すぞと言って脅したということです。で、それで失脚と。ついで、慶長19年、1614年、晴信の息子、直澄は、延岡、宮崎の方に転封となります。で、有馬氏の時代は終わって、松倉重政がこの地に入り、島原城を築きますと。一国一城令により、日の江城は廃城となり、その歴史に幕を下ろしました。一国一城令であると、一つの国には一つの城しか作ってはいけないよということになりましたので、島原城ができたことによって、それまでの日の江城、また日の江城の市場でありました、これから訪れます原城は廃城になったわけです。 では日の江城跡を後に、島原街道をさらに南下していきます。見えてきました、原城二の丸跡です。枡形小口を通って石段を登り切ると、もう本丸です。広々としています。原城、明応5年1496年、有馬氏八代当主有馬隆純の築城と伝えられます。有明海に突き出した岬の上に位置する天然の要害です。有馬隆純は日の江城を本城とし、原城を市城としました。しかし規模としてはこちらの原城の方がずっと大きいですので、実際には原城の方が本城扱いであったかとも言われています。以後、有馬直純の代まで118年間、城は続きました。有明海を背景に原城が朝日夕日に照り映える様は、一日中見ていても飽きず、日が暮れるのも忘れるほどだったことから、日暮らし城とも呼ばれました。有馬氏の後、松倉氏が入ってきて島原城を築くと、一国一城令により日の江城も原城も共に廃城となりました。寛永14年1637年10月末、島原のキリシタンを中心とした領民が過酷な取り立てとキリシタンへの弾圧に耐えかねて一揆を起こします。一揆勢は幕府側の代官を殺害し、島原城に迫りました。同じ頃、海を隔てた天草上島でも一揆が起こっていました。島原の一揆と連動しての武装蜂起でした。この出来事を島原の乱、もしくは天草島原一揆と言います。幕府は鎮圧のため板倉重政を九州に派遣。一揆勢は島原城、富岡城の包囲を解き、島原南部の廃城、原城に立てこもります。そのせい3万7000。12月8日、板倉重政は、九州の各大名を率いて、原城に攻撃をかけます。しかし、一揆勢の抵抗、思いのほか激しく、その上、幕府軍は統制が取れず、それぞれが手柄を立てようとして、先駆けをする始末、点でバラバラでした。ついに司令官の板倉重政も戦死してしまいます。翌寛永15年1638年、新しい司令官、松平泉守信綱が派遣されてきます。知恵伊豆の異名を取る将軍徳川家光の懐刀です。知恵伊豆松平泉守のもと、幕府軍は12万6000の軍勢で原城を包囲、延べ88日間にわたる籠城戦の末に一揆勢を全滅させました。天草四郎時貞はじめ天草島原の一揆勢3万7000はすべて殺されました。平成8年1996年から行われている発掘調査で、無数の人骨が出土しています。遺体はロザリオやメダイをつけていることから、島原の乱で死んだキリシタンとわかります。しかし、遺体の状況が異常なんですね。大きな石の下に敷かれ、胴体を切断されていたということです。おそらくキリシタンは死後復活すると恐れられていたために、そのような処置を行ったのかもしれません。ところで、島原の乱に参加した有名な剣豪がいます。誰でしょうか？そうです。宮本武蔵は島原の乱に、豊前中津の小笠原勢の騎馬武者として参加しています。また、武蔵の養子の宮本伊織は、中津藩の本家筋にあたる小倉小笠原藩の家老として2500石の扶持を受けており、島原の乱には侍大将として参加しています。中津小笠原藩主小笠原長次は、これが初陣でしたので、 武蔵は藩主の周りで19騎を率いて、小倉藩と連携を取りながら護衛しました。2月27日、28日の原城総攻撃にも武蔵は前線で活躍したようで、一騎勢の石が当たってすねを怪我したという書状が残っています。本丸に立って有明海を眺めます。向こうに見える島は湯島。島原の乱の前、天草四郎時貞以下、天草、島原のキリシタンたちが集まって、作戦会議をしたと言い伝えられています。そのため、談合島とも言われています。また本丸には、民家の石垣に埋もれていた天草四郎の墓、西村聖母を作、祈りを捧げる天草四郎像があります。原城は凄惨な歴史の舞台だけあって、心霊スポットとしても有名です。私はそういう感覚が全くないので、よくわからないんですけれども、感じる人は感じるのかもしれません。ところでですね、帰り道に畑のところで、もそもそとなんか動いてるなと思ったら、タヌキでした。上から丸見えの、とても視界がいいところを、タヌキが、何の警戒もなく、歩いている。君ちょっとそれは野生動物としてどうかねと心配になりました。というわけで本日は島原の乱の舞台、長崎県島原に島原城、有馬セミナリオ跡、日の江城跡、原城跡を歩きました。島原は海の幸も美味しく、歴史も深く、様々な発見があります。九州を訪れた際にはぜひ歩いてみてください。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回1回10分程度無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。